どうも、私が兄です。
どうも、石川とみゆくです。
最近、ジャンプの、定期購読を始めまして、
いろいろテーマしますね。
まあ、この間、鬼滅の刃を今出てるコミックス全部読んだって言ってたんですけど、まあ、鬼滅の刃も、このままやったら最新まで追いつけるから、要は、デジタルで購読と、場所を取らずにずっと過去のアーカイブが読めていくわけじゃないですか。買うてるわけやから。
はい。
だから、今の最新のやつは読めへんけど、次の新しい最新刊が出たら次追いつけるから、ほんなら、ずっと追いつけるようになっていくんで、要は、僕はワンピースが一番好きなんですよ、漫画の中で。これはもう不動なんですよね。多分、この先どんな漫画が出てこようが、ワンピースを超える作品はないんですよ。
そこまでですか？
ないですね。まあ他の人はどう思うが構わないですけど、僕の中ではワンピースは多分超える作品は出てこないんで、
はいはい。
そのワンピースが載ってるのと、今鬼滅の刃こんだけ流行ってるし、まあ、最新追いつくのも、まあ、ありやろうと思って。
はい。
ってなったら、定期購読しても、意味あるなと思ってね。要は、ずっと、ワンピースって、発行部数が、圧倒的1位やったんですよ。それが、つい最近、それまでずっと、何にも、破られたことなかったのに、つい最近破られたのが、その鬼滅の刃なんですね。
ほうほうほう。
その鬼滅の刃とワンピースが両方載ってるジャンプやったら、価値あるじゃないですか。
お、今そんなに勢いあるんですね。
っていうことで、この二つのためだけでも買っても意味あるかな。まあ、高かったですけどね。
はいはいはい。
その、月額、980円か。
それ、いわゆるサブスクリプションです？
サブ、いやー、定期購読やから全ジャンプを買うっていうことですよ。
あ、そうかそうか。買うわけですよね。
一冊ずつ買うと290円なんやけど。
はい。僕は昔ファミ通をそういう形で買ってましたわ。だけど、まとめて買うよりは安いんですね。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
にしても高いなと思って。今一冊290円もすんのと思って。
ああ、そうですね。もう170円の時代でしたからね。
ねえ、ちょっとびっくりやけど、ねえ、これ、ジャンプって安くなることはないねんなと思って。上がり続ける一方のようになる。
そうなんですよ。ああいうのって。牛乳もそうですよ。安くなることないですからね。一旦上げると。
で、まあこれサブスク始めて、なら、他のも一応ね、まあ面白いやつあったら読もうかなもん、途中から読んでもさっぱりわからへんのですよ。で、約束のネバーランドっていうのをね、面白いっていうのをすっげえ聞いてたから、まあこれちょっと、ジャンププラスで読めんやったら最初の方読んでみよう思って、4巻ぐらいまで読めたんですよ。
はいはい。
まあ、これめちゃめちゃおもろいなと思って、なんやったら、鬼滅の刃よりおもろいなと思うぐらいおもろかったんですよ。
ほうほうほうほ
う。ただね、1話がめちゃめちゃおもろいんですけど、この1話ね、今ネタバレしないですけど、内容してたんですよね。
おー、なんで？
結構いろんなところでネタバレされてるんですよ。なんか結構当たり前のようにね、最後が良くてね、みたいな感じで最後の話全部聞かされてて、俺ただ読むつもりはなかったからあんまり頭に入れへんつもりだったんやけど、聞いても別にショックでもなかったし、頭に入れんとこうと思ってたんやけど、今回1話を読んだら、明確に覚えてましたね。この先こうなるやろっていうのが分かって、そのままやったんで、これ知らずに読まなあかんやんって思うようなネタやったんで。
その題名はなんか聞いたことありますよ、僕も。
あ、ほんなら知らんかったら、読むといいですよ。少なくとも1話だけでも、おって思いますよ。ジャンププラスで、1話、3話ぐらいまではそのまま無条件で読めると思う。その後は多少ポイント貯めていかなあかんけど。
はいはいはい。
じゃんけんしてね。 で、4巻まで読んだところで、あと、他にもね、
うん。
いろいろ、ハイキューっていう、バレエの漫画とか、
うん、うん。
あと、ブラッククローバーとかね。
はい。
とか、いろいろあるんで、
うん。
まあ、そんなんも、その、ジャンププラスで追いつきながら、ほんまに面白そうなあったら、まあ、ちょっとレンタルで書いていきたいして、なんか、追いつこうと思ってるんですよね。
ああ。
うん。ちょっと久しぶりにこうジャンプにはまることができるかなっていう。
ああ。あれですね、なんかこう、最近、あれで漫画にすごいまた戻っていきましたね。
そうなんですよ。僕ね、このいわゆる三大サブカル、漫画、アニメ、ゲーム、やったら漫画がやっぱり僕一番好きですね。
ああ。
この中やったら。
なるほど、なるほど。
うん。
僕、どうしても、まだですね、どうしてもその、デジタルが、古いんか、なかなか染みつかないんですよね。
ああ、それは、だから僕はウェブリとか、漫画版とかで、慣れましたね。
で、僕、やっぱり性格上もっと来たいんですよ。その、要は本だったら全部その中にデータ入れておきたいんですよ。
うん。
で、あれなんか、統一してないじゃないですか。なんか、このサイトだったらもう、その、ジャンプの漫画が全部取れるとか、そういうのはないですね。
そうですね。
ああいうのがあれば、月何本でも出してもいいような感じなんですけど、
うん。
バラバラなんで、もうそれを収集するのがちょっと面倒くさくて、なかなか入りきれないんですよ。
まあ、でも、ジャンプ読みたかったらジャンププラスって感じやし、
はいはい、はい。
それ以外やったら、Kindle とか、まあ、だから僕も、コミックス買うのは Kindle に限ってるし、うん。だからジャンププラスで読んでたとしても、コミックス買おう思ったら多分 Kindle で買うやろし。
ああ。
うん。まあその辺はまあいいんですけど、まあだから、本で持ってしまうと、物理的に買ってしまうと、めちゃめちゃかさばるじゃないですか。
まあそうですよね。
あれが、そのまま、その、スマホでいつでも読み出せるっていうのは、一回でも買えばずっと読む権利は、手元にあるわけやから、うん、これはこれで意外とありやなと思って、
はいはいはい、
うん、ただね、
ええ、
このコロナ騒ぎでね、
ええ、
この4月に入ってすぐ始めたんですけど、
はい、
今日発売のジャンプがいきなり発売延期になりまして、延期じゃないの、発売中止になりまして、
はいはいはい、
うん、2週合併になったんですね。
おまあまあ、しゃあないですね、はい。
理由が理由やからね、しゃあないんですよ。ええ、その、主演者の中に、いたらしいんで、
うん、
その、コロナになった人が。
うん、
だから、まあ、しゃあないとは思うんですけど、
ええ、
これ、1冊290円やとしたら、3冊しか出ないわけでしょ、今後。980円払っても3冊しか買えないってこと。
ええ、
あれ、損してないと思うんですよ。
まあそうですね、うん。細かく言えば。
細かくなくてもそうやと思うんです。このシステムおかしくないと思って。
ええ、
他にもね、わから、その時にならんとわからんねんけど、そのゴールデンウィークとか12月とか、
うん、
年末年始って発売、連休入ると、発売止まるじゃないですか。
うん。
あの時の月額って変わるんかなと思って。
いやー、ファミ通の時は全部同じでしたね。
12月なんて月2回ぐらいしか出ないですよ。ええ、
うん。
1月も一周減るし。
ええ
。え、いいのと思って。それでも980円取んのと思って。その時。
ああ、そう、もう確定ですもんね、その
契約。その時、その契約切って、うん、毎週購入をした方がいいんですよ。一冊ごと。
ああ、まあ細かく考えるとですね。
うん、どうなんのかなと思って。まあ、うん、今週は、急遽そうなったんで、うん、一応、補填として、なんか、各作者さんの読み切りを読ましてくれるみたいな。
はいはいはい。
回になってましたけど、
ね。あ、ほんなら、多少あるんじゃないですか、
それ。あ、もちろん、うん。そうでないと、ほんまに怒られると思いますよ。いくら理由が理由でも、金は返せってなると思うんですよね。損するわけですから。
うん、そういうサービスのちょっと、怖いところもありますよね。
あ、そうですね。
僕も最近ちょっとそういうので怒った部分があったんですけど。
うん。
まあ、ファンザっていうサイトで僕ちょっといろいろデータを買ったりするんですけども。
はい。
そこでまあ僕の好きな、ね、アーティストの DVD を、あの、データで買っとったんですよね。あの、サブスクリプションで。あ、サブじゃない。あれ、ネットで見れるやつ何でしたっけ？ストリーミングか。
はい。
で、買っとったんですけども、久々に見ようと思いましたら、アクセスできないんですよ。
はい。
なんでやろう思って調べたら、
はい。
その子が失踪したらしくて、
はぁ。
もういわゆる販売が全部中止になったんですよ。
はい。
そしたら、僕買っとったのがもう見れないわけなんですよ。
そんなことありますの？
ええ。要はダウンロードしてけばよかったんですよ。
にしたがて、
ええ。
いわゆる回収騒ぎみたいなもんでしょ？
そうです、そうです、そう
です。それ金を出して回収してくれな感じじゃないですか、それやったら。
そうです。僕は金払ってそこのデータを買ってますからね。
そうそうそう。
も
う
タイトルも消えてましたから、びっくりしました。ええー、って思って。
うん。いや、それは文句言わんとあかんでしょ？
パンダにですか？
うん。
あれ消えたんですけどね、って。
うん。いや、それは多分ダウンロード、もしくは DVD 送ってくれるんじゃないですか？
ああ、ちょっとそこまでは考えてなかった。もう諦めてましたわ。
だって買ってんねん。諦める必要ないでしょ、それは。
いや、もう、びっくりしました。もう、まあ、失踪したけじゃないか思いながら、
うん。いや、特別にこの URL でダウンロードだけしといてください、いうのは、はい、来るかもしれないですよ。
ああ、じゃあ一回問い合わせしてみますね。泣きの問い合わせをしてみますわ。
うん。うん、新たな販売はできなくなるかもしれんけど、ね、今まで売った分に関しては、
そうなの。だからサイトもその子のリストも全部消えましたから。
うん。だからこれから買えなくなるのは当然やと思うけど、
うん。
これまで買った分はもちろん見れるようにしてくれんとわかんない。
一声、なんか欲しかったですもん、連絡が。そろそろちょっともうこういうことがあったんで、あの、うん、この日から消えますんで、ダウンロードしておいてくださいとか。
うん。
アナウンスだったら納得できるんですけども。
だってそれ、だから、ジャッジアイズをダウンロードで買ってて、ね、まだダウンロードできてない状態で、
うん。
滝さんのせいで、ダウンロードできなくなったじゃないですか。
ええ。
でも、その、買った権利はあんねんから、
うん。
遊べなあかんわけだよね。
そうです、
うん。そんなことは許されないはずなんで、
ああ、
ちゃんとファンザーに文句は言わなかった。
ちょっと恥ずかしいけど、打って
みます。いやいやいや、恥ずかしいで、向こうも打ってんねんから。
ああ、まあそうですね。
うん。
まあでも、失踪した子もちょっと心配なんですけどね。何があったんじゃろうと思ったんですけど。
ああ、まあそうですね。うん。
あでも、いろいろまあそういう事件とかあったら、なんか、いろいろ消えますから、ちょっと怖いですよね、そういうところって。
ああ。
こういうサービスは。
そうやって物理かなって。いやでも、それはでも泣き寝入りはあかんと思うんですけど、そういうね、
うん、
その、あれやったら来ません、その、ゲームとかでね、
うん、
ガチャに課金してたから言って、金返せというのはあかんと思うんですよ。
うん、
多分、それは最初に、一応、書いてあるはずなんで、説明が。いつ終了になるかもわかりませんみたいなことは書いてあるはずなんで。
うん、
あファンザも書いてるかもしれないですね、それ。まあ、よく読んでから文句言いましょう、それは。
まあ、ポンポンポンポン落としてますからね。次々買ってますから、たまたま見ようと見ねえかったんですね。
うん。いや、だから購入するときの、その、一応、同意するっていうやつですよ。
はいはい。いや、見ないですね、普通は。はいはい。あんななかったらしい分ね。
まあ、見ひん買ってもいいけど、文句言うときはまずそこは見てからやろうね。
そうですね。
うん。
なるほど、なるほど。
はい。
わかります。
まあまあ見てください。
はい。
人がジャンプの話をしてたのに、なんで
ごめん。
なんでファンゾの話になってるの。
ごめんなさい。またちょっといつもの癖です。ごめんなさい。
はい。
はい。
それでは始めましょう。兄の。
兄の。
いやさが、今日。
ボロボロや。アニのがまだ一分いかなかったんですが、
その後なんか変なこと言って
ました。いやー探しましたよ。でまた戻ってしまった、はい、
この番組は私アニが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ、好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今回はアニ2ということで、はい、ハッシュタグを抜粋で呼んでいきたいと思います。
はい。
ただ前回ね、
うん、
終わってからね、あれそういえば、ワットさんのやつって全然出てこんかったな、いう話をしてて。
そうですね。
ワットさんの投稿が僕らのその、検索に引っかからんかったんで。
うん。来てたのはなんか見てたんですよね。
そうそうそう。それ、うん。それは見てたから、あれ？ワットさんの方がいつもないのおかしいなと思ってて、ただその、直後にね、うん、ワットさんのやつがまた復活してたんで、あ、いくら抜粋で呼ぶという言わいえ、ワットさんのやつを一つも読まへんっていうことはないんで、
そうなんですね、
うん、今回はちょっと最初はワットさん祭りでいきたいと思います。
はい。
はい。ワットさんからいただきました。うん、ピーチさんが言っていたのは、100年ドラえもんのことかと。え ?7 万円もするから断念しましたが、はい、この100年ドラえもん、購入者だけが買うことができる専用のドラえ、どこでもドア型本棚。いいなぁ。まだ価格未定だけど、仮木家具が絡んでいるので、めっちゃ高そう。どういうことですか？
わかんないですけど。
いや、わかんない。ピチさんが言ってたのはって言ってますけど。あ、
これですね。僕言ってたこの本ですね。ドラえもんの本が、まとめて出ますよっていう話を僕させてもらったと思うんですよ。
ああ、新しく出るって言ってた？
そうです。
ああ、これのこと。
これのことです。で、7万もするんですね。
ほんまやね。7万プラス税ですよ。
ああ。前回ハードカバー、布クロス層、別館3冊を含む驚きの特典付き決定版。
うん、うん、うん。
ああ。こういうの弱いですね。
ああ。どこでもドア型本棚がついてくるんですね、うん。これはいいですね。
これもぴっちりこの同じ状態で全巻揃うってやっぱり魅力的じゃないですか。
うん。
うん。はい、これどうですか？新しい多分これ、表紙のデザインだと思うんですけど。
うん。
ここはやっぱり昔の方がいいですか？
昔の方がいいですね。
やはりですね。
うん。ドラえもんは昔のままで良かったんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、愛蔵版なんで、ちょっと、太くしてるんでしょうけど。
うん。ちょっと7万は、きつきです。
まあ、グッズがいろいろついてくるね。タイム風呂敷とか。
あ、ほんとだ。兄さんの大好きなやつね。
タイム風呂敷なんか言ってないよ。
あ、左マンとか、
うん。ペラペラっていう認識だけなのね。
あ、ほんとだ。あ、いいっすね、このどこでもドア。
うん。にしても100万はやりすぎです。100万じゃない。7万はやりすぎですよ。
そうですね。まあでも、こういうのってもう大人が、まあ、今お金ある大人が、やっぱり、どうしても買う人は買うでしょうね。
にしたかてやりすぎ。この、全部ついてたら、7万になるけど、一応本だけやったら1万円ぐらいで買えますとか、2000と、
そうですね。
うん、
前なんか、こち亀とかも全巻こういう形で出たような記憶があるんですけどね。それでも結構な値段だったような気がしましたよ。
うん、7万出さんと手に入らへんっていうのはやっぱおかしいよ。こういうのは。
まあ本ですから。本で7万はちょっと厳しいですね。
うん、だって前、その、どこでもドアの本棚とかはいいと思うけど。
ね、
別にいらん人もいてるわけやから。
まあ、邪魔っていう人もいるかもしれないですね。
うん。まあ、そういう人は今までのテントウムシコミックス集めろって話かもしれんけど。
うん、あ、そうです。まあ、買えるわけじゃないですからね。
まあね。
で、まあ、この統一されとる形はちょっと弱いですね。
まあ、もうこんなスペースないですけどね。部屋には。それでなくても最近いろいろ買ってるから。山のように積んでいってるのに。
これの、まあ、データ版でもっと安くだったらどうします？
データ版？
スマホで読める感じの。要は、Kindle とかでこの全巻セット、いくらぐらいなんですかね？データだったら。
いや、そのままじゃないですか？その、定価でしょ、そら。
ああ。
うん。安くなってたら買うかもしれんけど。
うん。
いや、別に今さらはいらんかな。
ああ、そういうとこちょっとドライですね。
あんまりコレクション意欲はないですからね。
僕、こち亀とか、電話持ってますけど、うん、データとしても、もしお手頃の価格だったら欲しいって思う。 スマホの中に入れておきたいという気持ちはありますね。
スマホで読むのが苦手って言ってるのに。
読まないんですけど、あるっていう安心感、わかりますこれ。
ああ、あなたみたいな人がターゲットなんでしょうね、こういうのね。読まへんけど欲しいっていう人ね。
だから僕、ドラクエのスマホ版とかも、うん、iOS も、Android もどっちも持っとんですよ。うん。一切やってないんですよ。うん。だけど、そのスマホの中にあるというこの安心感。ん？
いつでも買えるじゃないですか。え？今買わんでも。
いやもう、もちろんセールの時とかね、狙って買いましたよ。安い時。
じゃなくて、持ってることの意味がないじゃないですか。いつでも買えんねんから、本棚に入ってるのと一緒ですよ。
いやいや、そうだね、もう、なんて言うんですかね。スマホの中に今、ここの時点であるよっていう、このアイコンがあるだけですごい気持ちいいんですよ。揃えてから。
ああ、わからん。
あ、そうですか。
はい。じゃあ次、はい、推しのやつ読んでください。
はい、ワットさんが来ました。おしんは見てなかったので、大根飯とか、途中で田中優子になるのは知ってたけど、音羽信子になるのは初耳でびっくり。
音羽
信子になるのは初耳でびっくり。そのまま田中優子に老けメイクをすればいけそうな気もするけど。当時のメイク技術では難しかったのかな？スケジュール、かっこ、束縛期間ですかね？
いっちゃいます。
スケジュールの問題もあったかもしれないけど、
かっこ？
あ拘束期間。
そうそうそう。
拘束期間の問題もあったかもしれないけど。世代的には、丸山優子、ひろこさんといえば、はじめ人間ギャードルのゴン。おじゃまんが山田くんのミノルあたりが印象に残っています。少年役が多いですけど、ドカベンの夏子半役とかもあるん
ですね。夏子半。へぇすげえな。ん？
丸山優子？
ひろこ。
あ、丸山ひろこ。
うん。
で、誰でしたっけ？
この、おしん会でも言ったし、兄通でも言いましたよ。
田中優子さんとか合体しますわ。
おしんの子供の時に、厳しく言われた人。
あ、
キャプツバの。
あ、石垣君。
石垣君。
はい、おめでとう、はいはい。うん。
ええー、まあ、一応調べたんやけど、こんなに知ってる人やってたんですね。
夏子はんもなんですね。
夏子はん、そういえばそんな声でしたね。
また画像前もしてくれてわかりやすい。
サルトビエッちゃん？エッちゃんほんまに？何役かわかりないな。
ああ、今、ウィキを見るんですか？
ウィキ見てるんですけど、うん、ゆうこさんもそうなんや。
ゆうこさん？
おばきゅうの。
ああ。
へえ、マジで。
それは、シンです。古い方です。
シン。
あ、シンだったら聞いたことあるか。
うん。
結構なんか柄声でしたね、そういえば、ゆうこさん。
そうですね。
うん。
へえ。ギャートルズのゴンも言われてみればそうでしたね。
主人公じゃないですか。
うん。
あ、そこ、結構大活躍じゃないですか。
ですね。夏子飯っていうのは、面白いですね。一発監督、一発監督自体が懐かしいな。
でもなんかこういう、なんていうんでしょう、面白いキャラが多いですね。
ああ、一発監督の、
はい、
で、何役かはわからん。年男とか、アナウンサー子供とか、君男とか言われても誰かわからんけど。
一発監督がわかんないですわ。
あ、わかんない？
ええ。
ああ、今日も一発打ちたいなーですよ。全く知らん。
一発カンタ。
一発カンタくんですよ。
一発は、一発の一発ですね。
そうそう。
カンタはひらがなですか？
カンタは、母書いて下が書い。
ああ、はいはいはい。うん、出てきた。一発カンタ。ああ、見たことないですね。
ああ、そう。これめっちゃ好きでしたけど ね、僕。
でも、声はそれからなんか、できそうですわ。
うん。なんか、これ、タツノコなんですよ。
はいはいはい、はい。
うん。なんかすっげえ、おもろかったですよ、これ。子供心に。
わあ、全然、俺は初めて見ました
わ。うん。眉毛がなんかね、
つながって
る。つながってる。つながってるっていうか、真ん中でくるっと回ってるんですよ。
りょうさんみたいですね。
そうそう。りょうさん の部分が、
うん、
うん、が、くるっと回ってるんですね。うん、あと、まあ、いろいろ、声優さんの方が多いんやな。役者はあんまりやってないんやな。まあそうですね。田中優子が不景役でいけそうっていうのもそうですよね。
でもまあもう疲れてたんですっけ。
まあ一回倒れましたからね。
うん。
うん。
おっしゃってましたね。だからもう限界は限界だった
んですね。体力的には限界だったんでしょうね。じゃあ続いて、またまたワトさん。ドラえもんゼロ感持っています。ドラえもんの手足や尻尾の色が違ったり、タケコプターなしで空を飛んだり、尻尾を引っ張って透明になったり、四つ足で走ったり、犬と猫の出来損ないロボットだったり、いろいろ違いますね。のび太の両親も、のび太が何をしても絶対に怒らない設定でした。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これですよ、僕が持ってるやつですよ。
はいはいはい。
うん、
あと、ドラえもんがなんか、猫みたいな走りしてますね。
ああ、そうですね。四つ足でね。
すっげえ違和感。
うん。
ああ、でも最初こんなんなんか。
うん。幼稚園のやつやったかな。幼稚園のドラえもんの1話は、
はい。
ドーラーにも振り仮名ついてますからね。カタカナにも振り仮名がついて
ます。ティーニーやないですか。
うん。お父さんお母さんはずっと笑ってるとかね。
ああ、うん、もうだってすげえ優しい顔してますもん、二人とも。
そうそう。
特にのび太のお母ちゃんすげえお母さんっぽい。
うん。あと、ドラミちゃんがちょっとうざかったりね。
ああ、そうなんですか。
うん。初登場はそうなんですよね。
これポケットないですね。
あ、ポケットはね、
ええ、
書き忘れなんかどうかわからんけど、ない時があるんですよ。
そのまだなんか、等身がちょっと、違いますね、ドラえもんの。
まあでも、テントウムシコミックスの1話も、ちょっと等身違ったんですよ。うん。ちょっと頭ちっちゃかったですもん。
そう、そう、ちょっと太っとるやな、見えません。
そうそうそう。
お前、竹子豚なんか、すっげえなんかシュールやな。
うん。
おー、こんなんだったんですね。
うん。
まあなんか、逆に興味で湧いてきた。
うん、そうですね。じゃあ、ワットさん祭りが終わって、
はい。
じゃあ続いて、ゴンタさんの方お願いします。
はい、ゴンタさんがいただきました。ロペットも、コンバイン、オッケー、コンバイン、オッケーの定番のセリフなので、ピッチさん、そんなに間違ってもないかな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、ロペットって、コンバトラー V の、
はいはい。
ロボットでね、
はいはいはい、
これを言おうとした時に、ピッチさんがコンバインの、コンバインのやつって言ったね。
はいはい、そうです。うん
で、俺が、稲刈り機を想像しちゃったという話ですけど、
はいはいはい、実際言うとですね、コンバインオッケー、コンバインオッケーっていう言い方ですよ。
ああ。だから、あの時にピチさんがその言い方をしてたら、それは僕もわかりますよ。
そうですね。
うん。あの時は普通にコンバインって話だから。
自信なかったんですよ。
まだ、なんやろ、コンバトラー V が出なかったのか、
ええ、
コンバトラー V のことをコンバインやと思ってたのか。
はいはいはい。
どっちですか？
いや、コンバトラー V はちゃんと思ってたんですよ。コンバトラー V は。
うん、
ただ、コンバイン OK も覚えてたんですけども、そう言われたらコンバトラー V なのにコンバインっておかしいなって思って、兄さんに稲刈りやんって言われて、自信がもう完全になくなったんですよ。あ、間違えてたんや思ったんですけど、実は間違えてなかったわけですよね。
いやいや、間違いでしょ。
え？
コンバトラー V と言おうとしてコンバインって言っちゃったんやから間違いですよ。
ああ、間違いですか。はい。まあ、いろいろ、たどりたどって間違いですね。
うん。だゴンタさんは甘やかしすぎです。
はい。言ってくれたら頼もしいですね。
はい。
はい。
続いて、ポンタチビタさんからいただきました。コロッケの歌は、昭和の流行歌ですよ。あ、ごめんなさい。コロッケの歌は大正の流行歌ですよ。懐かしの昭歌などを扱ったテレビ番組などでは流れることがあると思います。子供の頃に見たドラマ、コメットさんの劇中で、 特売でたくさん買いすぎたコロッケを子供が文句言いつつ、歌いながら食べるシーンを覚えています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
これは、おしんのゲンジーがね、
はいはい、
子供をあやしながら歌ってたっていう、あの歌なんやねんって言ってたんですけど、大正の頃の歌なんですね。
まあ、
YouTube 貼っ、うん、そうそう、YouTube 貼ってくれてますけど、
ええ、
鈴木康さんっていう方なんですかね。
今ちょっと、声で、今飛んで聞きましたわ。
うん。これそら知らんわって話ですよ。
なんで知っとんですかね。
あ、だからコメトさんに出てたってこと
です。ああ、そう。
うん。コメントさん見たことあります？
いや、なりだけは見てますね。
なりだけ。
ええ。
言い方よ。
実在のそのドラマ見てないですね。
ああ、そう。
はい。
結構コメントさんってこちら再放送やってましたけどね。
コメントさんって呼ばれたかなんか、
そうそうそう。
って出てくるのはわかるんですけど、
そうそうそう。
内容はわかんないですわ。魔女っ子系でしたっけ？
ああ、まあ、そんな感じですね。
あ、
魔女っ子っていうか、多分コメットだから、宇宙から来てるんやと思うけど。
うん。
昔の白黒の時は人が違ったんやけど、俺の知ってんのは、大場久美子なんですよ。
あ、はいはいはいはい。
大場久美子がめっちゃ可愛かったんですよね。
そうでしたっけ？
大場久美子昔可愛かったですよ。
どうして飛びました？大場久美子。もうなんか、ちょっともう年配のイメージがありますよ。
だ、俺はコメントさんを見てたから、コメントさんは可愛いなと思って
て。ああ、可愛いですね。
うん、でしょ、
うん、
このイメージは強いですね、俺は。
あはははは、
うん、すげえな。68話もあんねんな。
昔何にしても長いですね。
うん。
まあ、そのコメントさんって呼ばれるとこ覚えてることなんで、多分相当インパクト。なんか、懐かしの番組とかでなんかよく見てたような
一部。ああ、そうでしょうね。うん、コメットさん言うて、はーいってやつですね。
うん、そうです、そ
う
です。う
ん。これ今画像見ても、今でも全然可愛いじゃないですか。大場久美子。何が、そうですか？
いや、あれと僕、勘違い、なんちゃらレミさんと勘違いしましたわ。
平野レミ？
そうです。
なんで、どういう勘違いだぞ。どことどう繋がったんや、今。
なんか表に出てきて喋るイメージがなんかすごくあったんです。
なんで、大場久美子は全然喋らへんで。いや、多少は喋るけど、
ええ、まあ、いいか。今、ウィキミに見ると、その土曜の、土曜ワイド劇場とか、うん、サスペンスとか結構あの辺によく出てたんですね。
ああ、そうですね。
うん。
で、このコメントさんに、そのコロッケの歌、
はいはいはい、
を歌う子供がおったってことですね。
うん。
うん、それを覚えてたんです。よう覚えてたんって思いますけどね。
ね、
うん。じゃあ続いて、
はい、
わよこさんの文をお願いします。
はい、わよこさんがいただきました。ツイッターネームは流し目だけにしようかと思ったけど、いやさがで読んでもらえるときに混乱されるかなと思って、わよこを残しました。なので、馴染みのあるわよこでもいいです。TWD 回は残念ですけど、完全にハマったので、引き続き見続けます。シーズン8 Now。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、だから前にね、はい、和横かっこ流し目やったのに、流し目かっこ和横になってるから、
うん。
もう名前変えるんかなって言って、
うん。
うん。流し目さんって呼んだ方がええんかなと思ったけど、
はい。
まあ、いやさがのために和横を残してくれる、
ね。残してくれ。
これからも和横さんって呼んでいいってことですね。
そうですね。
うん。
はい。
ああ、ありがとうございます。和横の方が呼びやすいですよね、
和横。そうですね、なんかもうイメージがついてますもんね。
ですね。はい。じゃあ続いて、ハルルさんからいただきました。
はい。
サニーデイの、脚本は2番さんと当時も話題になっていたと。としはるさんではないですよ。ストーリーはざっとでしたが、思い出しながら楽しく聞かせてもらいました。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですね。僕はこれを見るまで全然知らんかったけど。
はいはいはい。
勝手に勘違いしてて、その、まあ、スカーレットの話ですけどね。 スカーレットの中のスピンオフみたいな話があって、うん、それの脚本が、その、トシハルさんっていう役の方やと、僕は勝手になんかどっかで変換されて思ってたんやけど、実は、違う人、二、うん、番弟子の人だったんですね。
うん、よく知ってますね、これも。
そうですね。うん、確かに、あの、二番弟子の方は、どっかの劇団の、なんか座長みたいなのやってるみたいなんで。
はいはいはい。
うん。だから、そういう脚本とかも書ける人だったんでしょうね。うん、まあ、ついでに言うと、多分、これがスピンオフとしてやるつもりが、脚本がどっかで途中で、抜けてしまったんで、落ちてしまったんでしょうね。脚本家の方が遅れたんか。
ほうほうほう。
だから急遽、後でやるつもりの、スピンオフを本編中に差し込まざるを得なくなってしまったっていうことじゃないかなと僕はちょっと思ったんですけど。
あそこまで推測をされて。
ですね。うん。その割にはこの2番さんがこんだけ他の登場人物の話まで理解できてるというのはすごいなと思いますけど。うん、まあ、ピースさん何のことか分からないやろうけどね。
そうですね。
はい。じゃあ、それぐらいにしときます。
はい。
続いて、君彦さんがね、リンクだけ貼ってくれてるんですけど、はい、抱え上手の高木さん、VR が、Steam で2020年発売って言って、
うん。
これ知ってました？
いや、これで初めて知りまして。
うん。
めっちゃ楽しみですね。
ああ、そう。スチームで発売された VR は、
はい。
PSVR で見れるんですか？
ちょうどですね、今、別の口でちょっと PC に VR つなげないといけなくなりましたんで、一応ですね、PSVR をつなげることはできます。
あ、そうなん
や
ね。
ちょっとグレーかもしれない。ちょっとソフトを入れてから、ちょっとやったらいけるらしいんですけど。
うん。いや、で、そんなに金を惜しまんあなただったら、あれ買えばいいんじゃないですか？
それ専用のやつでしょ、うん、それも考えておるんですよ。
うん。考えてるね。
はい。
確か、2万台でしょ ?3 万1000買ったぐらいでしょ
はい。種類が多いんですね、ちょうどあれ。微妙な、もうちょっと出していいのを買おうか、うん、ちょっと落として手軽の買おうかって悩むんですけど、まあ、いろいろレビューを見ながら。
1万円の買えばいいじゃないですか。
1万円ですか。
うん。それだって、そのために買わねえから。
そうですよね、うん。やっぱそうなんですよ。やっぱり、プレステアは、やっぱりあくまでもゲーム機として使いたいんですね。
うん。
うん。だから、スティームの方でも結構、VR 専用のゲームって出たんですよ。
うん。
うん。そっちもやっぱ興味ありますんで。
あ、オキュラスよね。オキュラス
は。あ、オキュラス、オキュラス。オキュラスの種類が結構あるでしょ。
いや、オキュラスは、線が繋がってないらしいから。
そうですね、そうですね。
うん。向いてるんじゃないですか、ピッチさん。ぴったりじゃないですか。
まあそうですね。手が自由な方が。
あちこち動けるし。
そうですね。ただこれもう VR でその高木さんがこう、隣こう振り向いたら、ちょっかい出してくると思ったら、これはちょっともう興奮ですね。
これってスマホのゲームでなかったっけ？
スマホは、多分喋るだけでしたね。時間教えてくれたり、アラーム的なやつでした。
VR は VR でしょ？
いやいや、スマホで VR 版が出てました？
うん。
あ、僕それ知らないですわ。
あ、ちゃうんかな。あ、VR とは書いてないな。高木さん見てるときにどっかで書いてあったと思ったんですよ。書いてないな。
なんかそれ、ですね。なんか DVD の特典かなんかだったような気がしますね。
あ、そうなんや。
なんかラジオ番組で言ってましたわ。
これ
はでも完全に僕得なんで、これも完全にオキュラスですね。
ああ、もうオキュラスを買う動機づけになるわけですね。
なりますね。はい。
そう。そんなにやりたい。こう、ゲーム性どうなんて感じですけどね、これ。
違う。まあ、兄さん経験しないからさ、VR を。
いや、してるよ。
いや、アニメでも、うん、ちゃんとこう、隣見たときにそのアニメキャラがおるっていうのを僕見たことあるんですけど、
うん。
結構リアルですよ。
ああ、そうですか。
ええ。こう、スカート履いとったらやっぱり、ちょっと、しゃがんでしまいましたわ。
しゃがんだって覗けないでしょ？ VR って。
エリア外って出ますね。くそー思いながらですね。
え、だってね、その、自分の首固定じゃないですか。頭を下げたって下にはいかないじゃないですか。
だけど、あの、うん、もう、現実とわけわからなくなるんですよ、あれ、かぶると。だから、隣の付けとかガツンと当たることあるんですよ。
いや、にしたかて、あれだから僕、首固定なのが嫌なんですよ。いや、もうちょっと自由に動きたいんやけど。
もう、それも忘れますから。現実じゃなくて、もう、あの中に自分をおる思いますから。
あ、そうですか。
びっくりしますもん。進んだら、ドンと当たったら、うおって、なんでって思ったら、あ、今俺被っとったんだって思いますもん。
ああ。
それだけのはそのインパクトありますから。
ちょっとこれ、紹介、ぷいを。
あ、飛んでいいですか？
今、見てますけど。
うん。はいはいはいはい、いいですね、これ。
なるほど、こんな感じね。
うんうん。まあ、だからやっぱ、あの、西谷だったっけ
西方
の目線で、あの、武井さん見えるわけですからね。
いや、今、マウスポインターって出てたけど、
うん。
やっぱ PC ゲーなんですよ、あくまで。
うん。
オキュラスで繋いだとしても、うん。やっぱパソコンとマウスはいるってこと。
あ、それはそうでしょ。スチームのゲームですからね。あくまでもスチームですから、コントローラーかマウスですよ。なんでこれスティーム限定なんか言ったら多分、ちょっと大人っぽいことができるんじゃないかなっていう予測はしてるんですけどね。
そんなことはないやろ。
いや、それだったらだってこれ、PSVR でも出したらいいじゃないですか。
うん、なんかいろんな制限がつくんじゃないですか、その。
だからその、そこで。
あ、そうですか。
だからあの、スチームでも VR 彼女っていうのがあるんですよ。
うん。
これがちょっとプレイステでも同じような、ゲーム性があるんですけども、
うん、
それよりもちょっと大人っぽいことができるらしいんですよね。
あ、書いてます。プラットフォームは HTC Vive？ これなんて思うの？
どこですか？
このサイトの 2行目。
HTC Vive？ あ、これもあれですよ。あれですよ。このオキュラスみたいな。
うん、それは分かってるよ。なんて思うんかです。人のビビ、人がバイブって呼んだよ。もう笑ったんやから。
ビベア。
何それ。VIVE ですよ。
はい。ビベア。HTC は聞いたことありますか？
うん。
でも、オキュラスより前に出てることはもっと有名ことですよね。
あー、そうですね。なんて呼ぶんかが書いてないな。
見てみよう。バーチャルヘッドディスプレイ。ああ、読み。
なんて読むかを書けよね。
そうです
ね。ウィキペディア。何、皆さんご存知みたいな。
わかってるでしょ、みたいな感じですね。
ねえ。そんなことは言わなくてもいいでしょ、みたいな。
くそ、読めねえ。
腹立つな。あ、読み方で検索する。HTC Vive。 ほら、Vive で合ってるやないか。
くそ。
これ、Vive
以外。兄さんの口から Vive 見たら、なんかもう、あっち方面しか想像できんかったんですよ。
どっち方向？ Vive なんていろんな意味あるじゃないですか。ブルブル震えたら全部 Vive やな。
HTC Vive。
Vive ですね。
はい。と、オキュラス、リフト。
ですね。うん。に対応してるって書いてあるから。うん、
はい。俺も統一してほしいんですけど、なんでこの、分けるんだね、ほんま。
あ、でも、なんでソフト買えばどっちからでもできるってことでしょ？
あ、そうです。
うん。
だから僕が今、買って、PS で見とるものは、このオキュラス買ったらオキュラスで見れますから。
あ、なるほど。はい。オキュラスいくらぐらいなの？
これ、いや、お気軽なのは2万ちょっとだったような気がしますよね。
うん。俺が見たときは確か2万半ばぐらいだね。
うん。
オキュラスリフトは販売を終了しました。マジで？どういうこと？
マジですか？
今公式開いたら書いてましたよ。
オキュラスリフト S だったかね。
PC 接続型が S でしょ？オキュラスクエストはオールインワン。オキュラス GO や。
GO さんの GO ですか？
うん。オールインワン VR。こっちは別に終了と書いてないな。
あ、オキュラス GO 64GB。
オキュラスリフトって多分一番最初に出たやつやからでしょ。
あー、なるほど。
うん。全部売り切れになってますけど。どういうこと？公式。売る気ないんちゃうもん。
いや、みんな今買うんですよ。あ、
そっか。そっかそっか。外に出たつもりで。
そうです。
これで濃厚接触しようと。してるわけですね、みんな。エロいな。
今完全にこういうの売れてますから。
ああ、世界中でみんな。
ええ。これ、こっちの世界の人は金持ってないですかね。
ああ、なるほどね。
はい。
安全に濃厚接触するために。
そうです、そうです。
なるほどね。
でもまあ、だいたい2万から3万ぐらいですね。
まあ、買うかな。
まあ、僕は欲しいですね。確かVSVR を PC につなげてまた戻したりするのがめんどくさいんですよ。だったらまあ、どの道使うんで。
Amazon で、32,900円、
うん。じゃあこれ買うときには、兄さんに出してもらった方がいいですね。この3万だったら結構な額来るでしょ。
ああ、そうですね。どれっていうのを指定してくれたら、そのリンク送りますよ。
はいはいはい。
うん。ああ、古いやつやったら2万8千とかもありますね。古いんかな、これ。
ちょっとそれ調べ。
どう違うんかがわからないもんね。
勉強しますわ。
うん。
確かに線なしは魅力的ですね。
うん。
でも実際綺麗なんかどうかなんですよね、ほんま PSVR より。
どうなんでしょうね。
うん。
うん、続いて、ダニーコーカーさんの方お願いします。
はい。ダニーコーカーさんから来ました。どうなってるんだこりゃ。壊れているのか教えてくれ兄弟。
はい、ありがとうございます。
はい、いびきスコアの方を貼っていただいております。
はい。
ダニーコーカーさん、スコア。
185。
上には上がいますね。
どうなってるんだろう、ね、
これは、もう、まずいでしょ。
すげえな。どうやったら、叫んでるんでしょうね。ぐわー言ってるんだよね。
これは危険ですよ、本当に。コーカーさん。病気の、185ですか。
すげえな。
今大丈夫なんですかね。
いや、ほんまに壊れたんちゃうかって思うでしょうね、これね。185って。
でも、
だってね、最初ね、ピーチさんがね、めっちゃ大きい数字出たんですよ、言って120代やったじゃないですか。で、その後俺がやって、超えました、言って140代やったじゃないですか。で、その後、150代のクリーンさんが、もうそれはやばいでしょ、さすがに行き過ぎですよ、言ってた。ちょっと、ボンと上がりましたね。185ですからね。
すごいなぁ。どんどん戦闘能力に上がってきてますね。
インフレしますよ。いびきインフレ起こしますよ。
でもこれ、あれですね、僕前言った、考察みたいに、本当使った初日とか、その、初めに、この、でかい数値が出る感じしません、ね、やっぱ。
じゃあ、だから、もっともっとみんないるはずなんですよ。
はいはい。
まだまだみんな隠してると思いますよ。実はいてるでしょ、もっと強い人が。
もう200見えてきましたね。
200どころか、もっと行くかもしれないですよ、みんな。どんどん競ってください。
はい。
はい。お待ちしております。
はい。
じゃあ、続いて、兄さんからいただきました。やはり名前はピチカトでした。ラスボス直前のレベルですということで、
はい。
前回の FF1 の、時に話したんですけど、
はい。
まあ名前がね、4文字しか入らない、ひらがな4文字しか入らへんということで、
うん、
ピチさんがそれやったらピチカで終わりじゃないですかと、丸も一文字使うでしょって言ってたんやけど、
うん、
ちゃんと丸は丸で打ってたんですね。
言ってましたね。
うん。
そうか、もうこの時代だったらそうだったんですね。
そうですね。それやったらカタカナも選ばせろだった話ですよね。
うん。
うん。
いや、こんな低いレベルでクリアできるんですね。
余裕でしたよ。
まあ、余裕って言ってましたからね。
うん。ボスは余裕。あの後もう一回ね、この、ボス、もう一回戦ってみたんですよ。
はいはい。
僕、あの時3、4ターンで倒したって言うけど、今回やってもまた3、4ターンで倒せましたからね。
はいはいはい。
うん。余裕ですわ、ほんまに。で、このギルの桁よ。
はいはいはい。
951,458 ギル持ってるんですよ。
ほんまですね。
うん。あの、途中からね、もう使うことないんですよ。拾えるから。
ああ、う
ん。なんで、やけど、やのに、まだまだギル拾わせるんですよ。いや、ほんならもう宝箱いらんわって思うんですよ。表示せんといてくれ、わざわざ取りに行かなあかんからって思うんですけど。
うん。
延々と宝箱拾ったら何ギル何ギル入れて。結果この9万いってる、95万いってるんですよね。
なんかもうほんま難しくなさそうですね。
いや、だから別にお金いらんからね。この時は。
いや、魔法とか、プチカと最高魔法にしか使えません、ね。
そうですよ。あ、そうですね。ちょっと減らし、あ、でも2やったと思うな。これだからラスボス直前やから、
はいはい、
ラスダンを乗り越えてきたあたりですからね、これはね、
うん。
それでもほとんど魔法使わずにここまで来れたってことですよ。
なるほどね。
うん。で、もう一枚の画像が G エンド。
うん。
これ多分子供には G エンドとは読めないですよね。ピッチさんにも読めないでしょ、これ。
え、ちょっと読めんかった、最初。なるほど。
うん、最初の T がわからんでしょ、これ T って。
うん、T、だって、U にも見えますもんね、なんか。怒りみたいに見えますね。
怒りですよね。A、うん、A ですよ。文字には見えないですね。
はい。うん、
まあ、T の大文字の引き体を今度でしょ。
うん
うん、これをね、あの、縁取りでずーっと一筆で書いていって、最後に中を塗っていくんですよ。うん、まあ、昔のグラフィックって感じで。
景色綺麗ですね。
ああ、綺麗ですね。綺麗やけど、ずっとこの絵ですけどね。そのオープン、オープニングもこれですよ。
うん、なるほど。
はい。まあまあ、こんな感じで楽しませてもらいました。
はい。
じゃあ続いて、パンタンさんの方お願いします。
はい。パンタンさんが出てきました。ファイナル、FF 界拝聴。ウォーリー赤白セーターの旅とか、ゴミ処理ロボットが脳裏を、かすめましたが。
おー。
しゃ。
まあ、文脈的にそうだ
ね。ウォーリアー・オブ・ライト。光の戦士で、FF1 で呼ばれていた称号になる。頭文字を取った WOL、ウォルの略称で呼ばれるファイナルファンタジー1のキャラですね。天野義孝さんのイメージイラストは今見ても素敵です。
いつ覚えたんですか、この。
え、何ですか
読み方。
ウォーリアーオブライトですか、
うん。
あ、これだってそのまま読めますよ、ウォーリアーオブライトって。
あ、あなたさ、この時ウォーリーって言ったんです
か。あれは字面がなかったからですよ。
実はなかったら余計にウォーリアって読めなあかん、覚えてなあかんでしょ。
いや、僕これ見るまで、
うん。
ウォーリーって言ってましたもん。
でしょ？だから、そういう、分かってるような素振りを見せない。
くそ。うん。
ああ。いちいちそういう格好つけの嘘を見破るのがめんどくさいですから、最初からそう言ってください。
はい、わかりました。
うん。
はい。もう、ど間違いしましたね。
はい。
はい。
続いて、ゴンタさん書いてあげました。FC 版、FF1 ね。FC 版、ファミコン版は、友人に借りてやりましたが、クリアした記憶はないですね。クリアしたのは PS1 版。オートターゲットは FF3 からでして、私はそちらを先にプレイしたので、当時もきつかった。ピスコデーモンやら、マインドフレアがやたら強くて嫌いでしたわ。ストーリーはうる覚えですが、これは読んじゃダメなやつですかね。
あ、はい。
うん。ネタバレになるんで、まあネタバレ、やったことある人は、ゴンダさんのやつちょっと読んでみてくださいということですね。はい。FC 版、ファミコン版はクリアしてなかったと。
これ見る限り、ゴンダさんもこれ逃げないパターンでしょうね。
逃げないパターンと、そのシーフを入れてると難易度が上がるっていうのと、
うん。
多分その辺でしょうね。普通にやろうと思ったら、ええ、多分シーフ入れちゃうし、
うん、
逃げずにドラクエの感じでやっちゃって、詰まるって感じでしょうね。
そうですね。このマインドフリアがなんかめんどくさくて、そういう記憶ありますわ。
ああ、そうですね。
うん。
じゃあ強いやついっぱいいましたよ。
うん。逃げてたんですよね、それは。
逃げてましたね。っていうか、数が多いんでね。
うん。
雑魚にしても何にしても。
うん。
で、全体攻撃がやっぱり少ないから。
はいはいはい。
うん。基本選手は単体攻撃しかできひんから。
うん。
そんなんで、倒せたとしても向こうからの攻撃をすっげえ受けるんで。
うん。うん。まあ、その、まあ、ほんまその逃げるという発想がほんまなかったんで。
うん。
まあ、それはほんま目に鱗ですわ。
目に鱗。目に鱗入れてどうすんねん。
あ、ニュアンスわかるでしょ？
目から鱗ね。出る方ね。
目から鱗ですわ。
はい、
うん。やっぱりそういう戦術もあるということですね。なんか逃げる勝ちでしたっけ？ことわざでなんかあるじゃないですか。
逃げるが勝ちはまああるっちゃありますけどね。
ええ、うん。
まあそういうことですね。その、うん、ある程度それも、うん。その、ゲームデザインには入ってたんだよね。ああ、
そうですよね、前提として。
でないと、あんだけ、雑魚を強くしてしまうと、詰まりますし、
うん、
で、逃げて逃げていってたら、ボス強すぎると勝てなくなるんで、
うん、
ボス弱くして、途中に逃げさせるっていうのはある程度、考えてたんでしょうね。
ああ、なるほどな。
うん、
多分、雑魚でも総力使って、ボス行った時にはもうヘトヘトで、それでボスが余計強く感じたような感じもありますわ。
ああ、まあまあ、そうかもしれんな。でも、いや、でも、ボスは基本弱いですよ。
ああ。
うん、あっちゅう間に倒せるんで。
はいはいはい。
うん。あ、ほんで、ゴンダさんがストーリーをね、だと、こういう感じで覚えてるっていうのを書いてくれてるんですけど。
はい。
僕あの時ちょっと間違えたこと言ってますね。
ほうほうほう、う
ん、ラスボスの、どっから始まんねん的なこととかもちょっと間違えてたみたいで。
はい。
うん。2回目じゃないわ。この間収録終わった後に、もう一回そのラスボスに話しかけたら、
はい、
一歩一歩下がりながら言っていろいろ言ってくれてましたけど、
はいはい、
そこで結構言ってくれてましたわ。
あ、そうなんですね。うん。
間違えてことも言ってましたね、僕が。
ははは、
うん。っていうことで、あんまり僕の言うことは信用しないで、はい。ご自身で確認してみてください。
この PS1 版ですね、僕すっげえ楽しみに買ったんですよ。
うん。
なんか戦闘に入るときちょっとロードがあったような記憶があるんですね。
当時のプレステのゲームってそうじゃないですか、大体。
あ、そうなんですよ。
うん。
あれがやっぱりちょっと、あーってイライラしましたね。
あ、
音とかかっこよかったんですけどね。
うん、続いてピスケさん書いてありました。
はい。
アニさん、1、1から真面目にやる姿勢がかっこいいです。僕はドラクエは3から。FF は6から。
うん、
6って遅いな。聖剣伝説は2から。デビルメイクライは3から。ストリートファイターは2から。それは当たり前。
いなしょ。
ドラゴンボールは Z から。そうなんや。年齢的にそうなんかな。
ああ、
そうかもしれんな。
あ、
で、ゲームの過去の作品をプレイすると、どうしても新しい作品よりプレイしづらいのが目立つので、やらないことが多かったのです。もちろん名作は名作の良さがあるので、これに限ってはないですけど、これに限ってではないですが、
うん、
基本、戻っても3から2など1個くらいです。ただ、プレイした感想を聞くのは大好きです。っていうことですね。
はい、ありがとうございます。
まあまあ、でも、わかりますよ。若い人やったらそうなるでしょう。
特に兄さんはもう、そのシリーズ1からやらんと気が済まんタイプなんですね。
気が済まんし、その1位が出た時を知ってるし、うん。その、だからゲームから離れてる間に出たゲームって、うん、もう今更多分ほとんどやらないと思うんで。
はいはいはい。
うん。あまりにも評価が高い、そのメタルギアとか、ね、あんなんなんかはいつかはやりたいなと思うけど、
はい。
他はもう多分もう今更シリーズが出てしまうと、手は出さないですね。
うん、あ、逆にそのナンバリングの最新作をもう、おつかもできんことですね。
そうそう、ダンボエイ。途中からは入らない。
だから、うん、極端にはペルソナ5が今すごいいいって言ってますけども、もういきなり5話っていう感じですよね。
やるなら1からやりたいですね、ペルソナ。まあさすがにこんだけ評価高かったら、ペルソナは4ぐらいからでもいいけど、
はい。
うん。まあでも、基本はやっぱ1からやりたいですね。
あ、まあそうですね。
うん。
特にまあ、その最新作だと過去は結構きついですかね、ほんま。
ああ、そうですね。いや、ほんまに、僕が過去にプレイしたことあるからできるんだと思うんですよ。
うん。
FF1 なんて。
ああ、なるほど。
初めてやる人にファミコン版いきなりやれ言うたら、多分、絶対無理だと思うんですよ。
そうですね、
うん。リメイクやったらまだしもね。
うん。言うてもでもちゃんとできたところはすげえ思いますよ、僕は。僕は言いましたけど、うん、絶対僕挫折すると思ってましたもん。
そうですね。
ええ、
うん。あなたとは違うんです。で、次、ゴーさんの方お願いします。
はい。ゴーさんからいただきました。FF1 回を拝聴。ピッチさんの、飛空艇バグの話は、FF3 のノーチダスの話ですね。こいつの挙動が再現できなくて、FF3 のリメイクが長い間、日の目を見なかったという話があるくらいですからね。それと最後にピッチさんがドヤ顔でウォーリーオブライトと言ってますか。それってウォーリアーオブライト、過去光の戦士のことかと思います。次回の聖剣伝説は楽しみにしています。FF 外伝ということで、FF1 からもあのゲストが参戦しているので探してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、飛空艇がバグを利用してるっていうのは、
ええ、
ワンからもそうじゃないですかっていう話を、
はいはい、
してたんですが、FF3。
だからまあ、ワンの時点でもめっちゃ早くて、それもバグを利用したっていうことでしたね。
って書いてたんですよ。
で、3は特にめちゃくちゃ早いんですよ。あれもまた爆地のバグじゃないですかね。
乗り物。体感的にはシリーズ最速の飛空艇。
うん。のうちだそうですね。
うん。
これめちゃくちゃ速いんですよ。
FC 版ではあまりの速さに着地地点がずれることが多い。
で、これの、再現が、その、後のハートでもできなくて、うん、DS のリメイクまで、日の目が出なかったんですよ。
うん。それ、コウさんが言った通りですね。リメイクって DS 版ってこと？
そうです。
うん。DS 版はやりましたね。
あ、そうなんですか？
うん。こんなに早かったっけって、あんま覚えてないですけどね。
あれ、ワンダーズワンで、ワン、ツー、スリーが出る、ワン、ツー、スリー、フォーが出るっていう、うん、話が出て、ワン、ツー、フォーは出たんですよ。
うん。
3だけが出んかったんですね、結局。それはこれの再現ができなかったということですね。
まあでも、ウィキが間違えてたってことになるんかな。どうなんでしょうね。1もバグを利用してるけどってこと？
そう、多分そうだと思うよ。だって1もそれなりに速かったですよね、あれ。
速かったですよ。
当時としてはですね。
歩く速度の4倍ですからね。
うん。
うん。
さらになんか、もう、裏技使って配慮したんじゃないですかね。だからあの人しかできん技とかいう感じですからね。
そうですね。ウォーリアー・オブライト、ここにも突っ込まれてますけど。うん。
耳いいっすね、ほんま。
うん。で、聖剣伝説。まあ今やってますけど。はい、
うん。
これは。
もう出てきたんです。
いや、それらしい人は、まあ、思い当たらないですけど。うん。うん、まあ、ほな、FF じゃないわ。聖剣伝説会やるときには、ゴーさんに、出てもらって、どれのことか。まあ、でも、さっき読んじゃおうか。
はい。
川又さんがね。
はい。
秘宝。前情報なしに、聖剣伝説のプレイを始めて、アクションゲームなことに絶望した私。一時間ぐらいプレイをしてみたけど、クリアできる気がしないっていうね。
そんなハードでしたっけ？
いや、だからアクションゲームっていうことだけで、
ええ、
絶望してるんでしょ。始まってすぐにボス戦みたいなんですよ。
ええ、はいはいはい。
これ僕も一回死にましたから。
あ、そうなんですね。
うん。まあ難しくはないんやけど、油断してると死んじゃうって感じですね。うん。だからアクション自体が苦手やったら、買わんかったらよかったっていうことなんでしょう。
ああ、そうか。全部、だって、前作アクションですからね、これ。
うん。で、ゴンタさんがね、確か、そんなに時間かからへんみたいなことをどっかで言ってて、
うん。
ただ、今僕ね、もう、うん、3、4時間はやってるけど、まだ、全然進んでないですもんね。
ああ、序盤の序盤ですか。
うん。序盤の序盤ってことはないですけど、
うん。
あ、でも、半分ぐらいは進んでんのかな。攻略見ると、ね、まだまだ先あるなっていう感じなんですよね。
お
うん、結構、何強化し始めてきて、ね、まあまあ、戦闘も楽しくなってきてるんですけど。
謎解きもあるんでしたっけ？
謎解きらしい謎解きはないですね。
でどっちかというとゼルダ的ではない感じです。
ゼルダに近いっちゃ近いけど、
ええ、
ゼルダほどの謎解きではないですね。
あ、
うん、どっちか言ったら RPG に近い、それだ
ったら、
うん、レベル上げて金貯めてみたいな感じ。
あ、なるほどね、
うん、まあ、こんな感じで、やっていくんで、まあその時またゴーさんだから、はい、1だけやとさすがにボリューム少ないんで、1と2はピーチさんクリアしてるもんね。
長い、あった記憶ありますよ。
あ、まあでも、ワンだけで話すのもちょっとあれだから、ワン、ツーで終わった時にちょっとやりましょうか。
はいはいはい。
うん、いつになんねんって話ですけど。はい、エンディングでーす。
おいおい。
次回の予定ですが、
はい。
まあ、お笑い会をやります、うん。今度の土曜日に収録するんで、
おお。
で、
いつものメンバーで。
いつものメンバーで。
はいはい。
で、まあもうこの先に言っちゃいますけど、
うん。
これまでちょこちょこ志村けんの話してましたけど、
ええ、
ちょっともうがっつり喋ろうかっていうことになりまして、
なるほど。
今、がっつり、予習中でして。
うん。
うん。だこれについて、今度の土曜日、何日や、25の夜に喋りますんで。
はい。
まあ、志村けんについてちょっと喋りたい、言いたいことがあるっていう方は、メールなりで寄せていただけたら、その時に読みたいと思いますんで。
なるほど。
まあ言うてももうあちこちでやってますし、いろんなところで言っちゃってると思いますけど、
うん、
まあただこれだけは言っときたいということがあれば、ぜひメールなり DM なりで、
はい、
くださいと。
はい。
で、あとね、この、あと、この収録が終わった直後にやる収録の予定なんですけど、
はいはいはい。
で、だから、どっちか言ったらそっちの先になるか。配信ですよね。ピッチさんが、
はい。
ハッシュタグで、ヘビにピアス視聴完了ということで、
はい。
そんなことをツイートしてたんで、
うん、はい。
見たんかっていうことで、じゃあ、やろうかって。
お、びっくりしましたよ。すぐ来た、
はい。いや、俺も一応見たんでね。
はいはいはい。
うん。ただこれで一本やるほどでもないし、ピッサに無理やり見ろっていうほどでもないなと思ったんやけど。
まあ、ちょっと映画初心者の僕が、うん。ちょっと、まあ、聞いてみたいって、アニさんにもどうなんかっていうのですね。
うん。だからこれはね、ネタバレありで、この後、ヘビにピアス回を撮りますけど、
はい。
見る、勇気、見る根気がある人は見たらいいと思うけど、見た方がいいとまでは言わない。
めっちゃ好きな人が聞いたら、もしかしたらちょっと、まあ、はい。
好き嫌いの分かれる作品ですよね、これはね。いや僕は ね、嫌いじゃないです。作品的には、まあ、最終的に、あ、良かったなと思ったし。
良かったな。
うん。
あ、まあ、それ聞きます。はい。
うん。なんで、まあ、勇気がある方、もしくは、吉高由里子のおっぱいが見たいという方は、見てみればいいと思います。で、その上で聞いてもらえたらなと思いますが、そう
はい。
もう、見るのめんどくさいという方は、もう、ざっくりとしたストーリーを語りますんで、そのまま聞いていただけたらなと。
はい。
うん。思いますんで、この後すぐに収録したいと思います。
はい。
今日は僕はかなり喋ってるんで、ちょっと疲れてますが、うん。このままの流れで行きましょうか。
はいはい。
はい。じゃあ、こっちは一旦終わらせます。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、yasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、yasaga をつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、yasaga、今日お相手は、アニーと、お相手は、アニーと、ここの言い方もちょっとおかしいですよね。最後に振りますわ、だから。
はい。
さよならの後ね。はい。お相手は兄と、
石川とみにくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ビートたけし。
なんでこれ？
それは、松田優作と、被ってないですか？
なんだこれ？
なんだこりゃは言わないですよ、たけしさんは。
そうでしたっけ？
うん。なんだこりゃなんて言わないですよ。
コマレンジしたいんですけどね。こうやって見せられないですから。
そうやったらまだ、ダンカンバカ野郎でしょ。
あれそんなに言ってます？
あれはモノマネとしてですよ。
ああ、そうか。うん。
まあいいです。